梅雨に入り、日増しにカエルの合唱の声も大きくなってきました。早いところでは田植えも始まっています。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。声の四方中津、2023年、令和5年、6月15日号、ナンバー1528をお届けします。音訳は、アイメイト中津キサラリ会今西和美、構成は宮本初江です。はじめに主な内容を紹介します。1、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。2、出水期です。ご確認ください。3、健康ガイドの順にお伝えします。表紙の説明をします。山国町仲間、5月24日撮影。新緑に囲まれた田んぼに水が張られ、苗が植えられています。表紙終わり。1、大分県と中津市からお知らせ。新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。新型コロナウイルス感染症は5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症となり、これまでの取り組みにも変更があるので、ご理解、ご協力をお願いします。継続するもの、ワクチン接種。令和6年3月まではこれまで通り自己負担はありません。接種時期対象者、1回目、2回目接種済みの人。1、5月から8月、高齢者、基礎疾患を有する人、医療従事者、介護従事者など。2、9月から12月、5歳以上の人。1回目、2回目接種も引き続き実施します。ワクチン接種についての QR コードがあります。相談窓口。どこの医療機関を受診すればよいのか、わからない人や体調が悪化した人の相談については、専用電話で対応します。コロナ発熱、受診相談ダイヤル。電話097-573-3015、24時間対応。中津市新型コロナウイルス電話相談窓口。電話225551、平日9時から17時。外来医療機関。9月までに段階的に拡大していきます。医療機関名は当分の間、県ホームページで公開するので、発熱などの症状がある場合にご活用ください。医療機関についての QR コードがあります。入院医療機関。9月までに段階的に拡大していきます。9月までは、次の医療費が公費支援の対象となります。医療費、1、コロナ治療薬、2、入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減額。1、2以外の医療費は、保険適用、かっこ自己負担となります。高齢者施設など、集中的検査、医療機関との連携、感染発生時の備え、施設内療養体制などの支援はこれまで通りです。ゲノム解析、変異株の発生動向の把握のため、引き続き実施します。終了したもの、コロナ患者濃厚接触者、コロナ患者に対する入院勧告や、就業制限などの行動制限はありません。なお、自宅療養期間の目安は発症後5日間とされています。また、濃厚接触者に対する自宅待機などの行動制限もありません。患者支援。県が行っていた食料支援。パルスオキシメーターの貸与。検査キット配布。保健所からの連絡。健康観察、自己検査陽性者登録、患者搬送は終了しました。また、 宿泊療養施設、臨時の医療施設も終了しました。無料検査場、終了しました。感染者の公表、インフルエンザと同様に、定点観測による週ごとの公表となりました。マスクの着用、感染対策について、マスクの着用は個人の判断に委ねられていることから、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようご配慮をお願いします。ただし、高齢者など重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、次の場面ではマスクの着用を推奨します。また、換気や手洗いについても感染対策として有効なので、引き続きお願いします。感染対策についての QR コードがあります。マスクの着用が効果的な場面。医療機関を受診するとき、通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車するとき、高齢者など重症化リスクの高い人が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などに訪問するとき、問い合わせ先、県福祉保健部感染症対策課、電話 097-506-2776、 市新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 629040。 2. 出水期です。ご確認ください。国土交通省の川の防災情報をご利用ください。川の防災情報の QR コードがあります。川の防災情報は大雨などの際に雨や川の水位の状況などをインターネットを通じてリアルタイムに配信し、避難判断などに必要な情報を入手できるウェブサイトです。身近な地点の情報に簡単にアクセス。自宅や職場などの場所、最大3箇所や確認が必要な観測所などを登録し、トップ画面や地図画面などをカスタマイズして必要な情報を速やかに確認できるようになります。地図を操作して調べたい情報を検索。地図画面をフル GIS 化し、 GIS 地理情報システム、河川水位、洪水予報の発表状況、レーダー雨量、河川カメラ画像などのリアルタイム情報や洪水浸水想定区域図などのリスク情報を一つの地図画面で表示できます。洪水時の緊急速報メールをご存知ですか？山国川で氾濫する危険が高まった時に、その周辺にいる人に氾濫の危険を知らせる緊急速報メールを送信しています。受信するための設定は不要です。国の河川管理者や気象庁から地方整備局などを通して洪水予報作成・発表が行われます。洪水情報が出ると NTT ドコモ、KDDI、沖縄セルラー、ソフトバンク、ワイモバイルを含む携帯電話事業者から緊急速報メールが届けられます。レベル送信内容の例が載っています。レベル4相当、氾濫発生の恐れ、警戒レベル4相当、山国川が氾濫の恐れ、柿坂千崎、中津市耶馬渓町付近で河川の水位が上昇、氾濫が発生する危険があります。自治体からの情報を確認し、安全確保を図るなど、速やかに適切な防災行動をとってください。今後氾濫が発生すると避難が困難になる恐れがあります。国土交通省。問い合わせ先、国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所流域治水課、電話 24-0571。 不滅の福沢プロジェクト2023 新中津市学校市民講座。新中津市学校では、慶応義塾との共同事業の一環として、福沢諭吉や門下生、近代史に関する市民講座を毎年開催しています。年間テーマ、女性、学術、社会、福沢諭吉の目。概要、中津市歴史博物館と連携し、女性論や学術、社会といった点から、福沢諭吉の様々な側面を企画展の展示テーマに合わせて紹介します。今回は講演だけでなく、司会者との対談も行います。お札の肖像となった偉人との関わりや、150年前に設立された名録者に関することなど、本講座を受講することで、中津市歴史博物館の企画展をより楽しむことができます。第1回、福沢諭吉と津田梅子。期日、7月8日土曜日。講師、大類久江氏。津田塾大学学芸学部英語英文学科教授、津田梅子資料室室長。司会、西澤直子氏。慶応義塾福沢研究センター教授。連携展示、中津市歴史博物館特別展、福沢諭吉とお札に選ばれた偉人たち。第2回、名録者、学術、学者との関わりから見る福沢諭吉。期日、11月から12月頃予定。講師、川崎勝氏。南山大学経済学部元教授。司会、大久保武春氏。慶応義塾大学法学部政治学科教授。連携展示、三親同盟記念巡回展、名録者結成150周年、文明開化と名録者。津山、津和野、中津の思想家たち。第3回、福沢諭吉の経済・社会論。期日、令和6年2月から3月頃予定。連携展示、中津市歴史博物館特別展。開発、KAIHOTSU、中津の古代から中世。第2回、3回の詳細については、司法中津情報ボックス内でお知らせします。全3回共通、時間13時から14時30分、受付12時から、場所、新中津市学校2階集会室、定員、各階70人、要事前申し込み、参加費無料、申し込み方法、電話、9時から19時、1回のみの参加も可能です。全3回受講してくれた人には、福沢諭吉グッズをプレゼント。問い合わせ申し込み先、新中津市学校、電話261459、月曜日休館、月曜日が祝日の場合は翌日。お役立ち食育レシピ9。中津の唐揚げを作ってみよう。市では第2次中津市食育推進計画に基づき、食育の推進に取り組んでいます。令和2年度に実施したアンケート、食に関する調査では、どのような郷土料理や行事食を知っていますかという質問に対し、回答が多かったのは、団子汁、痩せ馬、唐揚げでした。20代、30代回答。市内にはたくさんの唐揚げ専門店があり、地域のソウルフードとして親しまれています。そこで今回は、揚げ物を作るのが苦手、家庭でも美味しい唐揚げを作りたい、そんな人に向けた家庭で作る美味しい唐揚げレシピを紹介します。調理時間25分、漬け込み時間は除く。材料、作りやすい分量、 約4人分の分量、鶏もも肉唐揚げ用 400g 12個くらい、塩小さじ2分の1 A 酒小さじ2 A 濃い口醤油小さじ2 A おろしにんにく小さじ2分の1 A おろし生姜小さじ2分の1 A 胡椒少々、片栗粉大さじ4、揚げ油適量。作り方。1、袋に鶏もも肉と塩を入れて揉み込む。鶏肉が白っぽくなるまでしっかり揉み込むのがポイント。2、A の調味料を合わせたボウルに塩もみした鶏肉を入れて揉み、20分から30分ほど置く。3、別のボウルに片栗粉を入れる。漬け込みした鶏肉を1個ずつまぶしたら、ざるに入れて振って余分な粉を落とす。4、鍋に揚げ油を熱し、170度に加熱する。菜箸を入れた時にすぐ泡が出るのが目安。5、準備した鶏肉を入れ、揚げ色がつくまで揚げる。約4分。6、カラッと揚がったら油をしっかり切って完成。カラッと揚がった唐揚げの写真があります。地域医療対策課では食事に関する個別相談も受け付けていますのでお問い合わせください。問い合わせ先、地域医療対策課、電話221170。町フォト。3月下旬から4月上旬、市内各所で桜が見ごろ。今年も桜はきれいに咲き誇り、各地でイベントも開催されるなど、多くの人でにぎわいました。訪れた人たちは散歩したり、写真に収めたりしながら楽しんでいました。4月11日、中津市の防災を考える日、防災講演会。中津文化会館で歌う防災士柳原志保さんを講師に招き、防災講演会が行われました。市では耶馬渓町金吉地区山地崩壊災害が発生した4月11日を中津市の防災を考える日とし、市民及び市職員の防災意識向上に取り組んでいます。4月中旬、ネモフィラ畑満開。今年で11周年を迎えた青の洞門対岸のネモフィラが満開を迎えました。週末には小さなマルシェも開催され、たくさんの観光客でにぎわいました。4月下旬、台湾からサイクリングツアー。4月18日から20日、25日、26日の5日間、台湾から観光に訪れた皆さんがサイクリングと景石園の散策を楽しみました。新緑のまぶしい耶馬渓の風景を背に、写真や動画を撮るなど思い思いの時間を過ごしていました。4月23日、春風に泳ぐ鯉のぼり。吉野農村公園で鯉のぼり揚げが行われ、地域の人がワイヤーの設置や鯉のぼりのくくりつけなどを行いました。鯉のぼりは5月6日まで春の空を彩りました。4月25日、包括連携協定を締結。市役所で日本文理大学との包括連携協定の締結式が行われました。これにより、地域課題の解決や将来地域で活躍する人材の育成などを連携して取り組みます。報告寄付。みんなで遊び場を作ろう会中松孝子会長の皆さんがボランティア功労者として厚生労働大臣表彰受賞を報告。4月7日、包括連携協定を締結している大分県信用組合より検診の勧め定期広告入り封筒を寄付。4月12日、中津少年学院の院生より展示翻訳絵本 3冊を寄付、4月17日、大分県テコンドー協会中津支部の皆さんが全国大会と世界大会の結果を報告、4月26日、大分中津6次産業ブランド、輝け中津ブランド16、市内の農林水産物を生かして生み出された中津6次産業推奨品、中津ファイブスターストーリーを紹介します。ほうじ茶シロップ、庭茶舗は明治26年から続く老舗の日本茶専門店で、多くの人に気軽に日本茶の良さに触れてもらいたいとの思いから、本店の隣に庭茶舗喫茶室を展開しています。その喫茶室の夏季限定メニューのほうじ茶ソーダを家でも手軽に飲めるようにできないかとの要望を受け商品化されました。中津6次産業推奨品にも選ばれているお茶の川谷園の耶馬渓産の茶葉を使用したほうじ茶を田中醤油店で丁寧に煮出し、天才糖を加えて仕上げました。しっかりと感じられるほうじ茶特有の香ばしい香りと深いコクや苦み、甘さのハーモニーが好評です。庭社長の目利きと発想、お茶の川谷園の優れた茶葉、田中醤油店の加工技術、中津市の3つの魅力が一つとなって生まれたほうじ茶シロップです。牛乳で割ってほうじ茶ラテ、炭酸で割ってほうじ茶ソーダにしたり、アイスやプリン、パンケーキにかけたり、かき氷にかけるシロップにしたりと、さまざまなアレンジで楽しむことができ、芳醇な香りと味わいでデザートのひとときを彩るシロップです。庭茶舗や JA 大分直売所オアシス人とせ、道の駅中津内などで購入できます。この商品をきっかけに、もっと多くの人にお茶に親しんでもらえたら嬉しいですと、庭茶舗の生産者の写真が載っています。問い合わせ先、商業ブランド推進課、電話629044。元気な中津市を目指して、元気いきいき週一体操教室の紹介。41、大畑元気いきいき週一体操教室、大貞公園地区。人生100年の時代を迎えようとしている今、元気に生活するためにはどうすればよいのか、そのためには自助努力による体操ということに関心を持ち、教室を開始しました。大畑コミュニティセンターで毎週水曜日13時30分からメジロン体操を中心に、さまざまな DVD 鑑賞や脳トレ、ゲームなどを行っています。大きな声を出したり笑ったりすることが一番健康に良いと感じています。問い合わせ先、介護長寿課、電話629805。あなたは大丈夫？消費者トラブル注意情報、ボリューム121。サンプルのはずが意図せぬ定期購入に。事例、新聞の折り込み広告で通常の半額の拡大鏡を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際、目にいいサプリメントのサンプルを送ると言われた。後日、拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の明細書兼請求書には、拡大鏡がプレゼント、サプリメントが約3000円と記載されていた。その後2ヶ月連続、同じサプリメントが届いたのでおかしいと思い、明細書兼請求書を改めて確認すると、1年定期と記載があった。注文した覚えはない。80歳代。アドバイス。新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプルなどを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。 たとえサンプルであっても、注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も定期購入になっていないかなどの詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。困った時は、中津市消費生活センターにご相談ください。今月の消費者問題法律相談。電話で事前にお申し込みください。多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に、弁護士が無料で応じます。日時、6月28日水曜日、13時30分から15時30分。場所、市役所2階市民安全課にお越しください。問い合わせ申し込み先、中津市消費生活センター。電話22-1120。開こう心の窓を。マイクロアグレッションって何？マイクロアグレッションとは、小さなマイクロ、攻撃、アグレッションのことです。差別とは言えないまでも、繰り返し行われると相手を傷つける言動を指します。マイクロアグレッションは、必ずしも相手を傷つける意図がなく行われますが、結果として相手の心に影を落としてしまいます。その言動の背景には、異なる人種や文化、性別などに対する無意識の偏見や、差別心が含まれていると言えます。黒人の人が様々な人と会うたびに、黒人だからダンスやバスケが上手なんでしょと聞かれたり、日本に住む外国人の人が繰り返し、外国人なのにお箸使えるんですねと言われたりすることはよくあるようです。これらは私たちが持っている人種や文化に対する固定観念から発せられた言葉といえます。また、会議室に入ってきた男性スタッフと女性スタッフのうち、女性スタッフをアシスタントだと勝手に思い込んで、男性ばかりに話しかけたり、職場で女性だけをちゃん付けで呼んだりすることなどは、女性はサポート役である、軽く扱ってもよい、という性に対する固定観念が背景にあると言えます。こうした思い込みによる言動が何度も繰り返されると、言われた本人にとっては辛いものになってしまうでしょう。マイクロアグレッションを相手に行わないためには、言葉を発する前に一度言おうとしていることを振り返ることが大切です。自分の思い込みや一時的な関心だけで話そうとしていないか、この発言をすると相手がどう感じるかなど、相手意識を持つことを習慣化することが、マイクロアグレッションを防ぐことにつながります。コミュニケーションは言葉のキャッチボールです。相手が取りやすいボールを投げてあげるよう心がけることが大切と言えます。問い合わせ先、人権童話対策課、電話22-1229。自主防災組織の紹介、災害から身を守る、ボリューム26、西間草地区防災会、会長、広池和美。三高地区の西間草地区防災会は、平成21年4月に市の防災組織に登録されました。西間草地区防災会は、地域住民の自主的な防災活動を行うことにより、災害による被害の防止や軽減を図るために、日頃から近所のつながりを大切にしています。令和4年度に県が推進する土砂災害アクションプログラムの取り組みを行いました。土砂災害に関する防災講座、土砂災害ハザードマップの再点検を行い、実際に地域内を歩いて危険箇所を再確認しました。そして、 目で見てきたことをもとに実際に避難することを想定し、時系列で整理した避難行動計画を作成し、本年度避難訓練を行う予定としています。ここ数年の異常気象により、災害の発生リスクが高まっています。いつ発生するかわからない災害に備え、関係機関と一体となって継続して防災訓練を実施し、いざという時のために協力して行動できるようにしていきたいと思います。問い合わせ先、参考司書総務住民課、電話432050、ワンポイント手話47、今月のテーマ、子ども。子ども1、両手を開いて顔の横で左右に揺らします。赤ちゃんをあやすイメージです。子ども2、両手を開いて手のひらは下に向けて、子どもの頭をポンポンとするように外側に移動させます。友達、両手の手のひらをしっかり握ります。遊ぶ、両手の人差し指を立てて、顔の横あたりで交互に前後に動かします。YouTube 中津市公式チャンネルで、手話動画公開中の QR コードがあります。問い合わせ先、福祉支援課、電話629802。中津流 DX 活用術9、電子予約で安心お悔やみコーナー。中津市が進める市民に身近なデジタル化したサービスをご紹介します。自身のスマートフォンで気軽に使えるサービスです。ぜひご利用ください。詳しくは中津流 DX 特設サイトをご覧ください。中津流 DX 特設サイトの QR コードがあります。問い合わせ先、情報デジタル推進課、電話629874。災害情報テレホンガイドの電話番号が変更になります。火災や救助など災害発生時の災害案内について、令和5年7月1日から電話番号が変更になります。現在は0180-999-876。それが7月1日からは0979-64-9119になります。119-119番は緊急通報回線です。災害状況などの案内はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、消防署、電話220001、情報ボックス。問い合わせ先、中津市役所、本庁、代表、電話221111、参考司書432050、本耶馬渓司書522211、耶馬渓司書543111、山国司書623111。6月の納期、試験民税1期、国民健康保険税3期、口座振替が便利です。お知らせ7件。1、消防車、救急車の出動件数、令和5年4月。4月分、火災4件、前年比プラス5件、救急385件、前年比マイナス18件、救助2件、前年比プラス2件。1月から4月累計、火災27件、前年比プラス4件、救急1489件、前年比プラス82件、救助17件、前年比プラス7件。火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。問い合わせ先、消防署、電話220001。2、令和5年度、介護保険 負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認書申請の受付、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所サービス利用時の居住費と食費が軽減される介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人などが提供する介護サービスの利用者負担が軽減される社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の有効期限が7月31日月曜日までとなっています。サービス利用を継続する人、または予定のある人は、資産を少するもの、通帳などを持参の上、介護長寿課、または各支所、総務、住民課で申請してください。認定を受けるための条件や申請期限など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、介護長寿課、電話629804。 3. 九州電力送配電からのお知らせ。台風、地震、集中豪雨などにおいては、停電に関するお問い合わせが殺到し、一時的に電話がつながりにくくなります。防災への備えとして、各種停電情報提供サービスの事前登録をお願いします。問い合わせ先、携帯メールサービスサポートセンター、電話0120-411-910、停電情報通知サービス4ライン、電話0800-777-9457。九州電力送配電ホームページの QR コードがあります。4. 施設管理業務の競争入札見積もり参加申請書の受付を開始します。令和5年9月1日から令和6年9月30日の間に、市が発注する施設管理の競争入札参加資格審査申請の受付を行います。希望者は所定の申請書に必要事項を記入の上提出してください。受付期間、7月3日月曜日から31日月曜日、土曜、日曜、祝日を除く、9時から17時、12時から13時を除く。受付場所、市役所3階、303会議室。提出書類、競争入札、見積もり、参加資格、審査申請書、市が指定した書類。申請書、申請要項などは、契約検査課及び各支所、総務、住民課に備えています。また、市ホームページからもダウンロードできます。入札参加資格申請時期及び方式の見直しを予定しているため、今回の資格の有効期限は、令和6年9月30日までとしています。問い合わせ申請先、契約検査課、電話629875。 5. 児童手当現況届が原則提出不要となりました。児童手当法の規定により、令和4年6月より次に該当する人を除き、現況届の提出は不要となりました。現況届の提出が必要な人には、市より案内を送付しています。現況届の提出が必要な人、離婚協議中で配偶者と別居している人、児童と別住所に住んでいる人、その他市より提出の案内があった人。現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要な人には、市より案内があります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、 現在、所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない人で、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った場合、再度児童手当を受給するためには必ず申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。提出期限、6月30日金曜日。問い合わせ先、子育て支援課、電話221141、各支所、総務、住民課。6、警官法、警官条例による届出をお願いします。良好な警官を保全し、中津らしい景観形成を進めるため、次の1から4の区域で、建築物や工作物の新増築、外観色彩の変更などを行う場合は、届出をお願いしています。詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。また、届出対象外でも、周辺景観との調和に、配慮したものとなるようご協力をお願いします。協議・届出対象、着工の60日前まで。1、大規模な行為等届出地区。全域、高さ10メートル、または延べ面積1000平方メートルを超える建築物、一定規模を超える工作物、太陽光発電設備、開発行為、木畜の伐採など。2. 特定施設届出地区、幹線道路沿いの飲食店、物販店、ホテル、遊戯施設など。3. 中津城周辺景観形成地区、飲食店、物販店など。4. 景観形成重点地区、島田本町、恵比寿町、豊後街道、諸町、延べ面積10平方メートルを超える建築物。問い合わせ届出先、まちづくり推進課、電話629032。 7. 人も会社ももっと元気に。中退協、中小企業退職金共済制度。掛け金の一部を国が助成。掛け金は全額非課税、手数料も不要。外部積立型なので管理が簡単。パートさんの加入も OK。 詳しくはホームページへ中退協で検索してください。独立行政法人勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話03-6907-1234、ファックス03-5955-8211。 相談5件。1、特設人権何でも相談所、無料、事前申し込み不要。内容、金銭、相続、家庭内の問題、その他人権に関する問題全般。日時、7月11日火�曜日10時から15時。場所、耶馬渓公民館2階、農林相談室。問い合わせ先、大分地方法務局中津支局、電話220584。 2. ご家族の認知症の症状に困っていませんか？ご家族の認知症に関するお悩みや介護の仕方など何でもお尋ねください。担当者、介護経験者が丁寧に電話でお聞きします。電話代有料。受付日時、火曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。問い合わせ相談先、公益社団法人認知症の人と家族の会。電話097-552-6897。 3. 街角の年金相談センター中津、要予約。予約専用電話 0570-05-4890。 日時、平日の9時から17時、年末年始を除く。場所、市役所別棟2階。相談内容、厚生年金、 国民年金の制度、加入記録、年金見込み額に関する相談や書変更届の受付など、街角の年金相談センター中津からのお願い。街角の年金相談センター中津では電話での相談は受け付けていません。予約専用電話で相談日をご予約ください。なお、市役所からはおつなぎできません。ご協力をお願いします。問い合わせ先、別府年金事務所、電話0977-225111。 4. 国民年金保険料免除などの申請について、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる保険料免除制度や納付猶予制度50歳未満があります。令和5年度の申請は7月1日土曜日から開始されます。申請書は年金事務所または市役所保険年金課及び各支所総務住民課窓口に備え付けています。また、マイナンバーカードを使用しマイナポータルから電子申請ができます。保険料の免除や猶予を受けずに未納状態で障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合があります。免除などの判定は本人、配偶者、世帯主、それぞれの所得が基準範囲内である必要がありますが、失業などの理由がある場合には特例免除制度もあるので、詳しくは窓口でご相談ください。問い合わせ先、別府年金事務所、電話0977-225111、保険年金課、電話629069、各支所総務住民課。5、令和5年度聞こえと言葉の教育相談会、無料。聞こえや言葉が気になるお子さんの育児や生活、教育、福祉や医療などについてお気軽にご相談ください。対象、0歳から18歳のお子さん及びその関係者。日時、7月25日火曜日、9時30分から15時30分。場所、中津教育事務所会議室。申し込み方法、電話またはファックス。申し込み期限、7月20日木曜日。相談時間などは申し込み後に決定します。問い合わせ申し込み先、大分県立聾学校、電話0975386664、ファックス0975386665。募集1件、税務職員採用試験受験者募集。人事院九州事務局と熊本国税局では、税務職員採用試験高卒程度の受験者を募集します。申し込み期間、6月19日月曜日から28日水曜日。問い合わせ先、人事院九州事務局、電話0924317733、中津税務署、電話223111、熊本国税局、電話0963546171。講座・教室・講習会7件。1、第519回中津郷土史講座、無料、事前申し込み不要。日時、6月17日土曜日13時30分から。場所、南部公民館集会室。演題、大分の民族文化財、ふるさとの民族文化の魅力。講師、菅野隆弘氏、大分県立歴史博物館学芸調査課長。問い合わせ先、中津の郷土史を語る会、電話0901871-3470。2、応急手当普及員講習会、 要事前申し込み。この講習は教職員、保育、幼稚園職員、物品販売店舗、旅館、ホテル、福祉施設、工場、警備会社、各種事業所、AED 設置施設、および自主防災組織などの地域の団体に属する人を対象としたものです。応急手当普及員に認定されると、自分の属する職場、団体などにおいて、応急手当の指導を行うことができます。すでに応急手当普及員認定証をお持ちの人で、3年の更新時期が近い人は、定期開催の普通救命講習、毎年6月、9月、12月、3月に開催を受講することで、さらに3年間有効となります。対象、市内に在住もしくは勤務している人、期間、7月21日金曜日から23日日曜日、8時40分から17時、場所、消防署2階、大会議室、料金、無料、テキスト代は別途、定員、15人程度、参加人数が5人に満たないときは、開催しない場合があります。申し込み方法、電話、インターネット、ネット申し込みの QR コードがあります。申し込み期限、6月30日金曜日、問い合わせ申し込み先、消防署、電話 220001。 3. 内毛で行きたい映画上映会&孫大輔氏講演会、無料、要事前申し込み。家庭医療専門医、映画監督の孫大輔氏を招いて映画上映会と講演会を行います。日時、7月2日日曜日、10時から11時30分。場所、県社会福祉介護研修センター、大分市。定員、先着150人。申し込み方法、電話または県社会福祉介護研修センターホームページから申し込み。問い合わせ申し込み先、県社会福祉介護研修センター。電話、0975526888。4. 山国山村塾第96回講演、売価、売る値の付け方、無料、事前申し込み不要。日時、7月2日日曜日、13時30分から15時30分。場所、山国社会福祉センター、バス便あり。講師、西村栄三氏、塾員。問い合わせ先、山国山村塾事務局、電話 562291。 5. 泉の園講座講習、要事前申し込み。医療的ケア教員講習会、スクーリング1回。期日、7月14日金曜日。受講料 13,220円。定員10人。申し込み期限、7月7日金曜日。問い合わせ申し込み先、中津総合ケアセンター泉の園人材育成研修センター。電話 231616。 6. 大発九州アリーナで始まる教室、要予約、5件あります。 1. 筋膜リリースヨガ、日時、毎週月曜日11時から12時。 2. 骨格改善トレーニング、定員5人、日時、毎週火曜日10時から11時15分。3. 夜ヨガ、日時、毎週水曜日20時から21時。4. グラビティヨガ、日時、毎週木曜日14時から15時15分。5. アクティブフロー足トレ、日時、毎週金曜日15時から16時。料金、5回チケット税込み4400円、10回チケット税込み8800円。骨格改善トレーニングのみチケットが2枚必要です。それ以外は1枚で参加できます。定員、15人前後。 申し込み方法、電話、問い合わせ申し込み先、ダイハツ九州アリーナ、電話 53-6700。 7. 中津情報プラザ市民パソコン教室受講者募集、無料、要事前申し込み、定員確実20人、場所中津情報プラザ、テキスト代各講座1000円程度。申し込み方法、往復はがきに申し込み番号、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し郵送してください。往復はがき1枚で1講座の申し込みになります。先着順。6講座あります。講座名、対象者、申し込み番号、開催日時、最終締め切り日、消印有効の順に読みます。1、パワーポイント入門、パワーポイント2016、パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人。申し込み番号402、7月4日火曜日から6日木曜日18時30分から20時30分、6月27日火曜日。2、パソコン入門&インターネット Windows 10、パソコン操作が初めての人。申し込み番号103、7月11日火曜日から13日木曜日10時から12時、7月4日火曜日。3、文書作成入門 Word 2016、パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人。申し込み番号203、7月25日火曜日から27日木曜日10時から12時、7月18日火曜日。4、表計算入門 Excel 2016、パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人。申し込み番号303、9月5日火曜日から7日木曜日10時から12時、8月29日火曜日。5、パソコン入門&インターネット Windows 10、パソコン操作が初めての人。申し込み番号104、9月12日火曜日から14日木曜日18時30分から20時30分、9月5日火曜日。6、文書作成入門 Word 2016、パソコン入門終了程度または Windows の基本操作ができる人。申し込み番号204、9月26日火曜日から28日木曜日18時30分から20時30分、9月19日火曜日。問い合わせ申し込み先、郵便番号 871-0011、 中津市大和座下池長83番地1、中津情報プラザ、電話221122。催し物1件。1、南部自由市場、毎月第4日曜日開催。地元産品の野菜、果物、手作り豆腐やパンなど魅力的な店舗が商店街に並びます。出店者も随時募集中です。日時、6月25日日曜日10時から14時、場所新博多町アーケード周辺。問い合わせ先、新博多町商店街振興組合、電話 23-4485。 3、健康ガイド。問い合わせ予約先、地域医療対策課、電話 221170。 検診の日程については市ホームページをご覧ください。中津市検診日程表で検索できます。 QR コードがあります。乳幼児検診、期日、検診の対象時の順に読みます。7月4日火曜日 4ヶ月時、7月11日火曜日7ヶ月時、7月21日金曜日1歳6ヶ月時、令和4年1月生まれ、7月25日火曜日3歳6ヶ月時、令和2年1月生まれ。場所、三甲コミュニティセンター。対象者には個別に郵送で案内します。対象月に受けられない場合は、2から3ヶ月以内に受けてください。妊婦、赤ちゃん、健康相談、要予約。日時、7月18日火曜日13時30分から14時30分。場所、北部公民館。内容、妊婦相談。赤ちゃんの身長、体重測定。育児相談、栄養相談、持参物、母子健康手帳、バスタオル。校区に関係なくお越しください。予約開始日、7月4日火曜日。ネット予約の QR コードがあります。離乳食講習会。無料、要予約。離乳食の進め方や作り方についての教室です。栄養士の講話と試食があります。試食は保護者のみ。対象、9ヶ月から1歳6ヶ月時。日時、7月26日水曜日、14時から15時。場所、三甲コミュニティセンター。予約開始日、6月15日木曜日。ネット予約の QR コードがあります。市民健康相談。日時、7月13日木曜日。9時から10時30分。場所、市役所1階第2相談室、市民ホール内。内容、健康相談、血圧測定、検尿、尿中塩分測定。尿中塩分測定については、尿検査をする人は前日までに容器を配布しますのでご連絡ください。栄養相談、糖尿病相談、乳がん検診、子宮頸がん検診、医療機関実施分。受診する前に必ず検診受診票の申請が必要です。検診受診票のネット申請のための QR コードがあります。乳がん検診、対象、40歳以上の偶数年齢の女性、令和6年3月31日時点の年齢、検診実施医療機関、2件あります。病院名、堺病院、電話番号220192、受診方法、医療機関に直接予約、電話受付、月曜日から金曜日9時から17時、土曜日9時から12時、検査方法、マンモグラフィー検査。病院名、古川メディカルクリニック、電話番号244160、受診方法、医療機関に直接予約、電話受付、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、9時から17時、木曜日、土曜日、9時から12時、検査方法、マンモグラフィー検査、子宮頸がん検診、対象、20歳以上の女性、令和6年3月31日時点の年齢、検診実施医療機関、2件あります。病院名、中津市民病院、電話番号222480、受診方法、予約不要、検診受診票は必要です。診療時間、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、8時30分から11時、病院名、富士吉産婦人科、電話番号241103、受診方法、医療機関に直接予約、電話受付、月曜日、火曜日、金曜日、9時から17時、土曜日、9時から14時30分、日曜日、9時から12時30分、歯周病検診、要予約、対象、40歳以上の中津市民、令和6年3月31日時点の年齢です。 期日、歯科医院名、予約期間の順に読みます。7月2日日曜日、友松歯科医院豊田町。6月5日月曜日から29日木曜日。7月9日日曜日、学べ歯科医院第5房。6月12日月曜日から7月6日木曜日。7月23日日曜日、ユーダ歯科クリニック第5房。6月26日月曜日から7月20日木曜日。7月30日日曜日、淵野歯科医院沖台町。7月3日月曜日から27日木曜日。料金、40歳から69歳500円、70歳以上無料。定員1日4人、10時、11時、14時、15時。持参物、本人確認書類、運転免許証など。予約方法、電話またはインターネット。ネット予約のための QR コードがあります。熱中症対策5つのポイント。本格的な暑さに備えて早めの対策が必要です。昨年は6月に熱中症で救急搬送された人が市内で23人いました。湿度が高い梅雨の時期も熱中症に注意しましょう。1. 適度に体を動かして汗をかいて暑さに慣れておく。 2. バランスのいい食事をとる。 3. 十分な睡眠をとる。 4. 暑さを避ける。 5. こまめに水分補給をする。ハッシュタグ3、知っていますか、がんのこと。自分でできるがん予防パート1、生活習慣編。がんになるリスクを低くする5つの健康習慣の図があります。食生活を見直す、体を動かす、禁煙する、適正体重を維持する、摂取する。摂取は節度の節に酒。これら5つの健康習慣を実践する人は、例から1つ実践する人に比べて男性で 43%、 女性で 37% がんになるリスクが低くなるという推計が示されています。がん情報サービスホームページより。5つ全てに取り組んでリスクを回避しましょう。タバコは肺がんをはじめ、胃がん、大腸がん、乳がんなど多くのがんに関連し、タバコを吸う人は吸わない人に比べてがんになるリスクが約 1.5 倍に高まります。あなたの禁煙を応援します。市ではお試し用の禁煙パッチを市内の協力薬局で配布しています。市内に住民票がある人は誰でも無料です。年度内に一人一回限りのチャンスです。ご希望の人は、地域医療対策課までお問い合わせください。福王辞典第27回、福沢桃助。福沢桃助は、福沢諭吉の次女、ふさの夫で、福沢家に婿養子として迎えられました。桃助は、慶応4年、武蔵の国、横見郡、荒子村、現埼玉県比企郡吉見町に、農業を営む父喜一の次男として生まれました。明治15年に慶応義塾に入学。桃助は学業優秀、スポーツ万能で、寄宿舎の食事の改善を求めて運動を起こすなど目立つ存在でした。ふさとの結婚に際し、諭吉は桃助留学の期間や費用負担について覚書を作成しました。諭吉は桃助を実子同様に扱い、留学中も一太郎、捨て次郎、桃助の3人に宛てて書簡を出しています。また覚書の最後には、桃助、ふさ夫妻が男尊女卑の旧姓を払って 相互に礼を尽くして世間の模範となるよう記されました。諭吉が留学中の桃助に鉄道マネージメントを学ぶように勧めたからか、帰国後は北海道炭鉱鉄道会社に就職し、その後も王子製紙会社取締役や九州電気取締役、名古屋電灯会社社長など数々の会社の役職を歴任し、松永安左衛門と共に電力会社の中心人物として業界を牽引しました。昭和13年に亡くなりました。福沢記念館では、虎の刺繍が施された桃助の豪華な羽織を6月末まで公開しています。問い合わせ先、新中津市学校、電話261459。2枚の羽織の写真があります。大事、中津は私が書きました。大友瀬奈さん、山口省6年。人口と世帯、5月15日現在。総人口、82,854人。前月比、プラス23人。男、45,64人。プラス18人。女、42,290人。プラス5人。世帯数、41,433世帯。プラス61世帯。令和4年度人権兵庫優秀作品。ありがとう、みんな笑顔になる魔法。つなぐ、中津市長奥塚正則。不滅の福沢、中津駅編。日豊本線の特急電車、上下線とも中津駅に近づくと、福沢諭吉のふるさと中津、福沢記念館にお越しの方は、当駅でお降りください、とアナウンスが流れます。到着すると、駅の南北入り口、改札口、ホームなど、あちこちに福沢先生のラッピングや、上り旗が見られます。改札口の正面には、福沢諭吉のふるさと中津へまた来ちょくれの文字入りで、中津の名所が階段ごとのつなぎ絵で描かれています。その先のショーケースには福沢コーナーもあります。この度、駅南口の三里部の建物に、巨大な福沢先生の肖像看板がお目見えしました。駅の入り口はもちろん、ホームや電車の中からもよく見えます。福沢先生が中津の人だと一目でわかります。看板は QR コード付き。駅からでもスマホで読み取ると、不滅の福沢プロジェクトのホームページにつながります。駅北口には、以前から福沢先生の銅像が立ち、昨年中津商工会議所の青年部が設置した学問のすすめの記念碑もあります。若者のアイデアでハート型にくり抜いた部分を下から覗くと先生の銅像の顔が見えるアングルになり、記念撮影には格好の場所です。またその先の歩道には、福沢急遽デザインのマンホール蓋。このように駅や駅周辺は先生の紹介がいっぱいです。中津の歴史的町並みに詳しい慶応義塾大学山内啓太教授の協力を得て、城下町中津の町歩きマップを作成中です。教授曰く、中津は江戸時代の通りがそのまま現存。諭吉のさまざまなエピソードの情景を想像したり、黒田官兵衛など多様な歴史の面から興味を膨らませながら、回遊の楽しい街にできる。空き家などを利用したお店や休憩場所も生まれてきており、中津駅からの散策はまだまだ魅力を増します。そうそう、昨日見た夢。駅名が、不滅の福沢中津駅。だったかな？ 駅から見た三里部の建物に福沢先生の肖像看板がかけられた写真があります。掲載内容は変更・中止になる場合があります。以上で声の至宝中津6月15日号を終わります。次回の声の至宝まで皆様お元気でお過ごしください。